瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。瀬戸町ラジオ、今日は瀬戸市役所5階にあります全員協議会室からお送りします。高橋ひろ子です。皆さんに瀬戸市議会を身近に感じていただけるように、瀬戸町ラジオでは年4回開かれる定例会の前後に議員の方々をお招きして、市議会の情報や議員さんの素顔に迫ってお話を伺います。今日は瀬戸市議会水野良一議員と真島美幸議員にお越しいただき、8月27日から9月21日まで開かれた9月定例会の結果や、お二人の今後の議員活動の予定などを聞いていきます。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
それではまずはじめに、9月21日に閉会しました9月定例会のことについてお伺いしたいんですが、水野議員。
はい、9月定例会の本会議ではですね、新型コロナウイルス感染症拡大予防の意識を高めるために、出席者全員が啓発用のアマビエのイラスト入りのシールを貼ったマスクを着用しました。
はい、
また議長席には新型コロナウイルス感染症退散の願いを込めた、当選のアマビエを置いてですね、本会議を開催しました。まあ、効き目があったかね、感染者がかなり減ったようでございます。
そうですね。はい、本会議で感染拡大予防の啓発が行われたということですよね。緊急事態宣言も9月30日には解除されましたが、これからも市民の皆さんには引き続き基本的な感染対策を行っていただきたいと思います。さあ、9月定例会です。条例や予算関係の議案以外に令和2年度の決算認定が行われ、この審査に多くの時間をかけたということなんですが、具体的にはどういった審査がされたんですか、真島議員。
はい、委員会単位で決算準備会というものを3回開催し、その中でそれぞれの重点事業を選定して、事業の内容の確認、論点の整理などの準備を行ってきました。
はい、
審査の場である各分科会では委員のさまざまな視点を踏まえ、いろいろな角度から質疑や意見交換を行いました。
そういうことなんですね。一つの事業に対して個人の視点だけではなくて、委員会の中で考えることで、こうさらに踏み込んだ審査ができたということですね。で、その各委員会で注目した具体的な内容を教えていただけますか。
はい、たくさんの事業がありますので、主な質疑を抜粋して、ご紹介いたします。
はい、
まず総務委員会の所管する事業では、旧祖母会小学校跡地活用事業の調査委託、また、防犯灯 LED 化促進などのですね、今後の取り組みについて、質疑を行いました。
はい、
また厚生文教委員会の所管する事業では、貧困や引きこもりなどの問題を抱えている子どもや、若者の支援について、また学校で活用されているタブレット端末の、現状の確認と、今後の在り方について質疑を行いました。そして、都市活力委員会の所管する事業では、企業誘致の取り組み状況と今後の展望についてや、学校給食で使われている食材について、質疑や意見交換を行いました。
はい、各委員会で活発な質疑が行われて、そして多方面にわたっているということも、ね、分かりますね。慎重に審議が行われて安心をしました。さあ、これから、これらの、ね、9月定例会の結果についてなんですが、私たちがこう詳しく知る方法というのはありますでしょうか。
はい、9月定例会の結果については11月1日号の広報瀬戸に織り込む議会だよりに詳しく掲載します。はい、また議会情報番組こんにちは瀬戸市議会ですという番組をグリーンシティケーブルテレビと制作してまして、10月18日から1週間放送します。
はい、
なお、瀬戸市議会のホームページでは会議録や録画映像配信により会議の様子がご確認いただけます。また瀬戸市議会のフェイスブックやインスタグラムでは普段の議会活動の様子などの写真も掲載しておりますので、ぜひチェックしてみてください。
このラジオも含めてなんですが、いろんな媒体でこう情報発信をされているということですよね。どうぞぜひ皆さんもご覧ください。 さてここからは話題を変えまして、市民の皆さんからの議員さんってどんな人、どんな活動をしているのといった声にお答えして素顔に迫っていきたいと思います。いくつかの質問今日もありますのでぜひ答えてください。まずはじめに、10年後どんな瀬戸市に住んでいたいですか。水野議員が思い描く瀬戸市の未来像をお聞かせください。
非常に難しい質問ですけれども、僕が考えるにはですね、生活するのに困らない街、これはもっと何々しやすい、生活しやすい、子育てしやすい、そういったなんかその何々しやすいというそういう街を、目指した街づくりということが、そういう街になっているといいなと思いますね。
はい、ありがとうございます。続きまして真島議員はいかがですか。
はい、10年後にはですね、人口減少や国が推進するデジタル化によって、社会環境も大きく変わって、私たちの日常生活では ICT の活用がさらに進んでより便利な生活に変化していると思います。はい、そうした中でもやはり、さまざまな価値観の中で、市民一人一人が満足感と安心感を持って暮らしていける、そんな瀬戸市であってほしいと思います。
そうですね。さあ続いて2つ目です。お二人が思い描く瀬戸市の未来像を実現するためにどのような取り組みをしていきたいですか。まずは水野議員はいかがですか。
はい、先ほどお話ししたようにですね、基本的にその便利な街、利便性の高い街を作ろうと思うとですね、今現況の課題を一つ一つ解決することが当然のことなんですけれども、はい、例えば、瀬戸から名古屋都心まで出るのにですね、今だいたい電車で30分ぐらい、これが例えば半分ぐらいになるとかですね、そういったなんかスピード感を持った、なんか移動手段だったり、そういった整備っていうのがこれから必要になってくるんじゃないかな。そうすれば瀬戸に、住んでいる、住むなら瀬戸、瀬戸って便利だよねっていう、そういう街になっていくんじゃないかなという気がしますね。
はい、ありがとうございます。続きまして真島議員はいかがですか。
はい、市民一人一人が安心して暮らすことのできる瀬戸市になるためには、瀬戸市がより元気になっている必要があると思います。はい、これまでさまざまな課題に取り組んできました。ずっと取り組んでいることに子育て支援と高齢者福祉があるんですけれども、ここにさらに力を入れていきたいと思っています。デジタル化が推進される中で民間との連携も含めて技術を上手に取り入れたサービス提供や働き方、社会環境の変化に合わせた支援で子育てしやすい環境や買い物、移動、介護分野などでの高齢者支援の充実など今ある課題の解消も含め、より良い未来となるよう、これからも幅広い視野と女性の視点を持って取り組んでいきたいと考えています。
ありがとうございました。お二人の議員としての思いを聞くことができました。今後も、ご活躍期待します。さあ最後になりますけども、議会からのお知らせがあるということなんですけども、真島議員からいいですか。
はい、
11月に市民と議会と の意見交換会、瀬戸町トーク、今年もありますよね。
はい、11月に開催を予定しております市民と議会との意見交換会瀬戸町トークですが、新型コロナウイルス感染症対策を徹底し規模を縮小しての開催を計画しています。
はい、
具体的には各自治会の代表の方々と5月に実施したアンケートで寄せられた各地域からのご意見をテーマに意見交換を行う予定です。
はい、
ただし開催月である11月が緊急事態措置もしくはまん延防止重点措置期間と重なった場合には中止とさせていただきます。
はい、
また開催結果については議会だよりやホームページなどを通してお知らせしてまいります。市民の皆様におかれましてはご理解のほどよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。今日は水野良一議員と真島美幸議員にお話を伺いました。次回の市議会からの情報は11月30日の火曜日ですね、この時間にまた放送を予定しています。ぜひお聞きください。お二人ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上瀬戸市議会からのお知らせでした。